みんな集まれ、ハッピーボンバ
こんばんは。みんな集まれ、ハッピーボンバーフライデー。毎月第2金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が、今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。実は昨日ですね、ご縁をいただきまして、大阪の南部の泉南市というところで、とある青年経営者さんとかが集まった団体さんのところにお招きいただきまして、ちょっとお話をさせていただいてきました。コーチングね、私がお仕事しているコーチングのこととか、リーダーシップ、いろんなリーダーさんがおられるので、リーダーシップ開発に関するようなお話をさせてきてもらいまして、感想を最後に一言ずついただいたんですけれども、とある社長さんがですね、このコーチングって僕今日初めて聞いたんですけど、もしかしてやっぱりこう経営者ってみんな一人やし、最後自分で決めていかなあかん中で、どっか誰かに聞いてほしい、それがなんかこう役柄とか立場とかそんな関係なくて、こう本当にフラットな立場の人になんか話を聞いてもらえるというものだとすると、これはなんか僕としてはすごくこう安心感を、いただける時間のものなのかなみたいなことの話をいただきました。実は私自身がこの仕事をこう立ち上げたのも、実を持ってそのところのこう経営者さんの隙間をね埋めていってあげたいな、なんとかしてこう元気よく経営を前に進めていってあげてほしいな、なんかそんな思いがあって、立ち上げたところがあったので、感想をねお聞きしながら、すごくこう熱いね思いを立ち上げてきたのが、すごく今でも体に残っている感じがしています。そんなねちょっと熱い感覚で今日も、素敵なゲストをお招きしていますので、経営のリアルなね面白い話聞いていきたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。
ハッピー
めまして、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私たちの身近なところで活躍されている中小企業の経営者さん、特に2代目とか3代目の方に、これからあるいは社長になっていくような後継者の方にお越しをいただいて、経営のこととか事業のこととか、ね、これまで歩んでこられた道のりなんかをね、聞いていこうっていう番組です。で今日もですね、私のお隣には素敵なゲストさんをお迎えしていますので、早速ご紹介をしていきたいなと思います。お会社名が株式会社セブンツーセブン、代表取締役社長宮添陽さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでいただきました。
ありがとうございます。お招きいただきまして、
よろしくお願いいたします。宮添さんはね、はい、前月、ゲストに来ていただきました。
はい、
ナビオシアンの井上さんからの今月ご紹介ということで。
そうですね、はい、
ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
なんか本当にこうやってこういろんな、ね、経営者様の輪がこうこの場につながってきてくれているっていうのが僕にとっても嬉しくて、
はい、
そうです。今日また楽しみにしていますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
で実はですね、はい、井上さんから宮添さんにちょっとメッセージをお預かりしています。
怖いですね
ちょっとだけご紹介をして、はい、いきたいと思います。
はい、わかりました。
宮添さんへ、お忙しい中出演していただきありがとうございます。はい、最近は海外へよく行っているようですね。これからは新幹線から見えるセブンツーセブンから、飛行機から見えるセブンツーセブンへ羽ばたいてください。これからもよろしくお願いします。井上文孝。
ありがとうございます。
ね、後でも僕も、はい、あのぜひ聞きたいなと思ってたんですけど、はい、あの727の看板の、ね、社長様でいらっしゃるんですよね。
そうです、はい、
もうあの知る人ぞ知るというか、もう出張族にはね、馴染みの看板っていう感じがしていて、
あ、そう言っていただくとありがたいです。
もう私もかれこれ十数年前に新幹線初めて乗って、はい、仕事で東京行くときに、はい、こう窓を見ているときにやたらとあの727727っていう看板が目について、なんなんよこの看板はっていうのをすごく思っていて、それがこう十数年経って今日こうしてこの番組でその社長さんとなんかねお話できることにすごく喜びを感じていて、めっちゃ嬉しいんです。
照れくさいです。
少しずつね、はい、あのお話を聞いていこうと思うんですけど、はいはい、あの井上さんとのねこうつながりっていうか、
はい、
うん、ご縁っていうのはまずどんなところからのおつながりなんですか？
井上さんとは5年前に、
はい、
今はちょっと管轄が変わってますけども、
はい、
大阪市が、
はい、
中小企業、うん、まあ、立ち上げたもしくは後継者の、
はい、
まあ、育成のために、うん、アキンド塾っていうのを、うん、まあ、立ち上げてまして、それの27期生として、うん、同期生で1年間一緒にちょっとお勉強させていただいたという中ですね。
あ、じゃあなんか異業種で畑は違うけど、
はい、
経営に関することで、
そうですね、
共に学びをしたっていう、はいはい、あ、そういうご縁なんですね。
そうです、はい、
なんか井上さんにメッセージあります？
はい、あの井上さんは、まあ、どちらかというと和菓子、
はい、
で私の方は化粧品なんですけど、全て私のダブルスコアなんですよ。私3代目、井上さん6代目、
はい、6代目、そうやね。
でうちの会社72年、はい、向こう150何年、
ね、はい、159
年、どうやったらそんだけで続けれるのって、うん、
いや
教えてほしいです。
いや、あの159年ちょっと半端ないなんか、はいはいはい、突出してあるんですけど、はい、70年もね半端なく突出してある感じがしていて、なんか今日はその辺の秘訣もね
言えますかね。
お聞きしたいなと思ってますけども、はい、まずあのちょっとね、はい、知る人ぞ知るというところなんですが、
はい、
このセブンツーセブンというですね、
はい、
子会社のこう業用っていうかお仕事の中身を簡単に教えていただきたいんですけども。
あ、はい、あの基本的には、スキンケア、はい、それから、まあ、ファンデーション、
はい、
リップもひっくるめてのメイクアップもひっくるめて、うん、化粧品全般を製造販売、
はい、
しております。で、まあ、一つ特殊なのはデパートとかスーパーでは一切販売してなくて、
はい、
美容室に置かさせていただいて、
はい、
そこに来られたお客様に販売、はい、もしくは、パックメニュー、
はい、
美顔メニューとして提供させていただいているという形ですね。はい、美容室ルートで、
はい、まあ、
化粧品販売をさせていただいている会社だというふうにご理解いただければ結構かなと思います。
なるほど、はい、元から美容室向けっていう感じだったんですか？
はい、いや、もともとは昭和20年から昭和41年までは、
はい、
どちらかというと、
はい、
今はまあスーパーになってますけど昔の商店街、
はい、
にありました薬局屋さん並びに化粧品店さん、
うん、
でそちらの方で商売させていただいてまして、
はい、
で昭和42年から、
うん、
美容室ルートに変更させていただいて、
は
い、
うん、
今年で丸50年美容室ルートの方で商売させていただいて、
美容室ルートに変わっても50年
ですね、はい、
半世紀
です。
はー、
はい、
なんかあの聞くとこによるとね、最初のその商店街のね、はい、薬剤と化粧品をやってるお店の開拓をするときに、はいはい、当時ではありえない、産学のなんか連携でなんか、はい、とかね、
そこの話になりますと、
はい、
創業者が私のおじいさんになるんです、
はい、
でおじいさんが、まあ、大阪に戻ってきた時に焼け野原と、
はい、うん、
でやっぱりもう一回すれ違う人を見ると、
はい、
暗い顔してると。
うん、
で今は各家族ですけども、昔って言って大家族で7人家族、10人家族当たり前で、そういう中で女性というとおばあちゃん、お母さん、お姉さんぐらいは、最低3人ぐらいは家族にいてはって、その女性の方の顔色が明るくなれば、その家族も明るくなるん違うかなと。
あ、暗い時代にね、
はいはい、それで、お知り合いお友達やった方が大阪大学にいてたので、
は
い、でもう一回商売したいから処方箋組んでくれへんかと頼みに行って、
はい、
で今飯食っていかなあかんから協力したるわって言って、で処方箋を書いていただいて、
はい、
でですけど一筆があって、大阪大学卒業の薬局屋さんか、
はい、
でもしくは今でいう大阪薬科大学の卒業生の薬局屋さんかで商売してっていうのがあったんで、
はい、
で薬局屋さん並びに併売してる化粧品店さんで商売を昭和41年までさせていただいたっていう形ですね。広げていかせてもらって、
はい、すごい、ある意味そこもすごいこう思いつきというか、まあ食っていかなあかんっていうね時代背景やったんで、
はいはいはい、
ね、おじさまにしたらこう死ぬ物狂いというところもあったのかもしれないですけど、
いやと思いますけどね、
すごい起点ですよね、ある意味
ですかね。
おじいさんってどんな方、なんか記憶とかあるんですか。
いや、まあ、正直言いまして、おじいさんの記憶というのはもうプライベートで優しいおじいさんというイメージしかないんですけども、やっぱり仕事関係で携わっている方からしたら仕事に関しては厳しい方やったというのは聞きます。
あ、そうですか。はい、お父様は2代目で、はい、ね、いらして
ですけど、はい、変わってるんですよそこも。
え、そうなんですか。
婿養子です。
あ、そのパターンなんですか。
はい、
じゃあお父さん、お父さんちょっとなんかいろいろとご苦労あったりなんかするんですかね。昨日たまたまね、その行ってた泉南の団体のところの方でも婿養子さんみたいなのがいてて、
はい、
うん、ちょっといろいろと話聞いてて、
はい、それはそれなりにな苦労はあったと思います、
はい、うーん、宮戸さんから見てお父さんってどんなお父さんやったんですか。
うーん、真面目ですね。で、あの、やっぱり真面目で怖いとこもあるんですけど、
はい、
やっぱり人を思いやるところは、
はい、
もうそれが家族であろうが社員であろうが、うん、得意先の方であろうが、
はい、
人を思いやるという部分では、うん、やっぱり共通してるんかなと。そこにまあ好いてくれて、
はい、
お付き合いが始まってるっていうところもありますね。
うん、はい、おじい様も、まあ、ごめんなさい、おばあ様、はい、あ、お父様も人なりでお商売が始まっていってるっていうところも
やっぱり、うん、そうですね。血はつながってないですけど、そういうところは通ずるところはあるみたいですね。
うん、はい、ちょっと若いね、
はい、
経営者さん向けっていうか、はい、まあ、そういう方もお聞きになってたらっていうところで、
はい、
戻ろうと思わはったんですか。さっきちょっとねちらっと聞いてて、ちょっと僕も爆笑してたんですけど、
はい、正直言って大学卒業するとき、
はい、
大学4年の就職活動のときは、
はい、
戻る気はさらさらありませんでした。
今さらさらってね、あの、はい、小池さんでね流行ったブームの言葉になってますけどね。さらさらなかった、
はい、
な、あの、全然なかったんですか。もう
なかったですね。
興味もなかった、
はい、
はあ、代々続いてたら普通なんかこう、はい、僕らなんかあの親父からも小さい時から現場連れて行かれたりとかね、
はい、
してなんかこうなんやろな、一種の帝王学みたいな感じで刷り込まれていくんですけど、
はいは
い、そういうのもなんかこうあんまり感じずみたいな感じところもあったんですか。
まあ、一言もなかったですね。ですから、はあ、まあ、私は卒業と同時にアパレルの会社に行きましたし、
はい、
弟はビール会社行きましたし、
おー、あ、
で妹はホテルに就職しましたから、やりたいことをやれっていう感じでしたから。
あ、基本それなんですか。
です、ね、
好きなことしなさい
みたいな。はい、そうですね。
へー、はい、でね、ご就職別の会社されて、
はいはい、
聞くところによると語学留学もして、
あ、逃亡してました。
逃亡ね。すごい ですよね、
はい、
で、
はい、
何年か間して、はい、こうふと戻らはろうという瞬間が訪れるんだと思うんですけど、はい、それは何なんですか。
それもたまたまです、
はい、たまたまなんですか、はい、
大学の時に仲良かった、はい、も私もひっくるめて10年、はい、で大体毎年、お盆休みと暮れに飲み会やってたんです、
はい、
で就職して3年目の夏、うん、集まったら3人しか来なくて、うん、
はいはい、
たまたまその3人が、はい、まあ、その10人というのが何かの商売をしてる親の子供ばっかりやったんです。
意図せず、
はい、酒屋さんかもしれないし、はい、電気屋さんかもしれないし、はい、会社経営かもしれない、それはちょっと別として、商売されてる子供ばっかりで、
はい、
でたまたまその時に集まった3人だけが、はい、親父さんの仕事を継いでなかった3人が集まって後の7人はそれまでにも戻ってたんです
なるほどですね。
でそこで、はい、俺らもそろそろ帰らなあかんのかなっていう話になって、
なってしまった、はいはい、
というのがきっかけですね。
そこでなんかたまたま話になったんで、はい、宮田さん的にも、はい、あれ俺もそろそろ帰らなあかんのかなみたいなことを初めて思って、
うん、それと同時に、お盆休み終わって会社行ったら、うん、はい、ちっちゃい人事異動が始まったんです。
ああ、その勤めてる会社の、はいはいはい、
で先輩から上司からはこの会社っていうのは、はい、ちっちゃい人事異動が始まったら説明で、はい、大異動があるからっていうのは聞いてたんで、はい、な9月ぐらいに大異動あったら辞めれへんやろうなと思ってその時点で話交渉して、はい、どこで辞めさせてもらえますかという交渉に会社入ったんです。
うわもう抜き差しならんようになる前に辞めてまえみたいな、
はいはい、それがなかったら多分ずっといてたと思います。
あ、それぐらいでも前の会社のお仕事もそんな嫌い、
はい、
好きやった、
は好きでしたね。
うーん、お父さん戻るよみたいな、辞めるよ戻るよどっちが先やったんですか。
あ、辞めることにしたからって一回その年の頭には帰ってこいって言われたんですけど、はい、断ってるんですよ。
うわすごいな
それでいて急に辞めることにしたからって言ったから慌てたみたいです
ほんまに奔放ですよね
そうです
ねお父さん慌ててなんか準備始めたみたいな
したんかどうかは知りませんけど、
はい、戻らはって第一印象、はい、どんな印象とかこうその時のこう覚えている感覚っていうか
は、まあ、正直言って前の会社もそうでしたけども、はい、で自分の父親の会社戻って、はい、もう同じ感覚があったんですけど、
ええ
外が華やかな業界ほどアナログ泥臭いんですよ、
は
い、やり方がどちらかというと表向き硬い、はい、まあ、銀行とか、うん、鉄鋼とか、
はい、
そっちの方が最先端の営業をやってる感覚がありますね。
へえ、はい、これなんか独特の感覚かもしれないですね。
ですから、まあ、うちの会社だけっていうんじゃなくて前の会社も、うん、服の業界でしたから、
はい、
表向き華やか、
そうですね、華やかですよね。
ですけど裏入ると泥臭い、
うーん、
どちらかというとアナログに近かったですね。
うーん、
はい、僕が働いた時は
聞ける範囲でちょっと教えてもらいたいんですけど、
はい、
そのアナログ泥臭いっていうのは、はい、もうちょっと家帰ってどんな感じなんですか。
今はパソコン IT が発達してますけど、はい、今から25年ほど前だったら、は
い、
まだパソコン自体がそこまで普及してなかったんで、
はい、
バーコード読み取るっていうこと自体がまれですから、バーコード一応将来的にはついてますけども、読み取る作業ではなくて書き取るっていう
めちゃめちゃ手間かかるじゃないですか。
そうですよ。それで、倉庫から納品されたやつを、はい、伝票と同時に数えて、
はい、
という状態でしたから、 前の会社がそうで、それとやっぱり近いもんがありました、
ね、あった感じ、はい、それはなんかこうご自身的に変えていかなあかんって思わはる部分があるのか、はい、いやまあまあこれはこれで自然な流れで、まあ透明いいかみたいな感じなのか、
やっぱり変えれるところは変えたいなというのはありました。
うーん
けどそれよりもやっぱり特にうちの会社入った場合は、
はい、
あ機械化したらダメな部分、
うーん
そこに関してはやっぱり人と人とのつながり、
はい、
そこの部分はどの時代になったとしても変えるべきではないんではないかなって、
う
ん、でどちらかというとやっぱり最近の若い社員とか見てるとドライになってきてるんで、そこは逆に昔のやり方の泥臭いところは残しながら、
うん、
けど作業するところの事務的なところはもっと機械化すればいいかなっていう、できるところはやってしまう、はい、
うん、
そのバランスがやっぱり今の時代必要なんではないかなとは常々思いますね。
はい、先ほどもね、はい、少しお伺いしているところで、はい、長く続いてるね70年の歴史の中で、はい、なんかこう普遍の商売の鉄則みたいなものがありますかっていう質問もね、はい、させていただいた時に、はい、今のような話で、はい、こうこう人と人のね、はい、触れ合いの部分とか、はい、っていうところもかなみたいなことをおっしゃっていただいたんですけども、はい、改めてこう70年続けてくるところの、はい、続いていくところのこう秘訣というか鉄則というか宮添さんなりにどんなところにあるっていうふうに思われてるんですか。
まあ会社自体で言うと、
はい、
やっぱりどの時代が来たとしても、
はい、
一人の女性をいかに美しく綺麗にするかっていうところは変わらない、
う
ん、ですけども、まあ、商売する上で言うと、
はい、
まあ、父親の考え方と私の考え方はちょっと違うんかもしれないですけど、
はい、
まあ、先ほどもちょっとね、
はい、
お話しさせていただいたように、
うんうん、
私の場合であれば、
はい、
まあ、子供がいてますんで、でサロンの先生にもお子さんがおられるんで、
はい、
年齢関係なしに、
はい、
そしたら、まあ、高校から、
うん、
私の高校行って、
うん、
で上が専門学校か短大か大学か分かんないですけど上まで上げるとしたら、
はい、
自宅から通ったら1000万平均かかるって言われてる時代で、
はい、
ですから横柄な言い方でおこがましい言い方になるんですけど、
はい、いい、
あのヘアの方の本業、
はい、
カットパーマカラーで、
うんうん、
毎月の生活費を捻出する分野として考えていただいて、
うん、
私たちが提案する方の稼ぎで子どもの教育費を捻出せえへんかという言い方を、
は
いはい、そうするとなんでそれ言われたんかっていうと、
うん、
メーカーさんと間に入っていただいた代理店さんが、
はい、
美味しい汁を食べるためにええことばっかり並べてるんでしょって言われたんです、あるサロンさんに。でそれである時カッチンって来て、
うん、
で今みたいなお話をさせていただいて、
うん、
そしたらたまたまですよ、その先生もお子さん2人、
はい、
代理店さんの営業さんも2人、
はい、
私も2人、
はい、
子供2人いてる親には変わりないですよねと、
うん、
で、
はい、
今言った教育費の捻出を一緒にやりませんかっていう提案なんですよと、
うん、
そしたら納得していただいて、
はい、
でその先生は今だにああだこうで言いながら、
はい、
商売させてもらってますね。
あ、はい、なんかやっぱりこうね、
はい、
さっきの話と一緒で、はい、アナログで、はい、ベタで、はい、なんかこうお互い胸襟開いたところが、
はい、
なんかがっちりと長く続いていく、
はい、
でそれがこう派手ではないんやけど、はい、なんかこうね、うん、ぼちぼちながらというか、
はいはいはい、
しっかりながらも続いていく、
はい、
続いていくファンを増やしていく秘訣かなみたいな。
そうですね、そうなると、うんうん、製品出してバッと売れて、
はい、
やったら、まあ、時代とな流行で下火になるんですけど、
うん、
まあ、地道ですけどきっちりそういうようなことで、
はい、
合致した、
うん、
経営者の方とは、
うんうん、
やっぱり 地道ですけど、はい、やっぱり何年経ってでも揺らがないというか、はい、一緒にあの頑張っていけるんかなと、
うん、
そういう、まあ、美容室の方を何件何人作っていくのかが自分の仕事かなとは思ってますね。
ある意味お客様ってマーケット全国、
北海道から九州まで、
はい、一軒一軒なんかそこ、まあ、情報もらいながらこうリサーチしながら辿っていくみたいな。
そうですね。ですからうちメーカーで美容師さんがあって、
はい、
間にそのパーマ剤とかカラー剤とか、美容室で使うアイテムを、
はい、
美容室に美容師さんに卸してる材料商の、
はい、
そこが代理店になりますん で、
うん、
でそこの情報でいいところ、
うんうん、
ここいいんちゃうかとか言いながら、
はい、
で話をしていくという形ですね。
うーん、はい、地道ですよね
地道なとこが多いですね
ですよね、はい、でもそれがこう実は、
はい、
かっちりとしてるというか、ね、長くお付き合いができる、
そうですね、
はい、ところでもあり、ついポンポンと行きたくなるもんなんですけどね。
ですね。そういうところもやっぱり必要な時は必要かもしれないんですけど、はい、基本的なところは今お話しさせていただいた部分かなとは思ってます。
なるほどね、はい、ちょっとじゃあですね、
はい、
そろそろエンディングに向けてですね、
はいはい、
一つジングルを挟んでいきたいと思います、
はい、ハッピーボンバ
はい、宮添さんありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もっとなんかね聞いたんですけどちょっと時間が来てしまってて。
そうですね、
はい、いかがでしたですか。
いや、初めお話いただいた時長いんかな、どうしようかなと思ってました。
はい実際やってみてどうでした。
あのリードが良かったんであっという間でこちらも楽しかったです。
ありがとうございます、はい、あのね、この番組においでいただいた皆様に、
はい、
この最後のエンディングで一つ質問を、はい、同じ質問をさせていただいていることがあって、
はい、
それがですね、社長とはっていう質問をさせていただいているんですけど、
はい、
宮添さんにとって社長とは何でしょうか。
わあ難しい質問ですね正直で考えたことがあったんですけどまあよく、まあ、やっぱり先輩方に、
はい、
社長の先輩方に聞くのはやっぱり孤独なんかなって。
あ、
それとやっぱり社員一人おって結婚されたんでやったら、
はい、
まあ、4人、
はい、
それの従業員数、
はい、
それを養っていかなあかんっていうのはよく聞くんで、
うん、
やっぱりその辺きっちりやっていかな。まあ、ですけど真面目なところもやっていきながら、
はい、
やっぱり、
うん、
騒ぐところは騒ぐ、
騒ぐ、騒ぐ、
それのメリハリがきっちり上手にできるのが社長なんかなと思ったりもします、
はい、真面目なところと、はい、騒ぐところと、はい、メリハリつけていくのが、はい、ね、社長なのかなっていうところで
と思います。
あ、
上手には言えませんけど。
あ、いえいえいえいえ、ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます。
またね、ちょっともう今日、はい、看板の話すら聞けなかったんで
ごめんなさい。
ぜひまだ来ていただきたいんですけど、
はい、ありがとうございます。
お待ちでいいですか。
はい、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
本日はですね、株式会社セブンツーセブン代表取締役社長の宮添陽さんをお迎えして、30分進めてまいりました。お話聞いてて、今日初めて私もお会いしたんですけど、とってもね自由奔放な方で、あと人柄がすごくそこに現れてるんですけど、経営のことね、ふっとお尋ねした時のね、ふっと変わる目の表情がねすごく印象的で、素直で正直な方なんだなっていうのがすごく私的に印象残っている、情熱深い社長さんだなっていうふうに、思っています。ぜひね、また次回、機会がありましたらおいでいただきたいなというふうに思っています。今月はこのあたりで失礼したいと思います。この番組は 心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それでは来月またお耳に預かりいたします。さよなら。